私モンゴルナイフって言います。あのすごく申し上げにくいんですけど、なんと本日いつも一緒にラジオやってる山口さんとスケジュールが合わないため別の方が来ております。いや、あの紹介させてください。あの会社でバイトに来てる住野さんです。
こんにちは、安室です。
あの私会社にあんまり友達がいなくて、なんか友達っていうかよく喋れる人がいなくて、
そんなことないです。
こういう緊急事態にあのなんか一緒にやりましょうっていう仲間いないんですよ、基本孤独だから。
いや、そんなことない。思ってるのそれモンゴルナイフさんだけですから。
それでは安見野さんってあの一番端のなんかかわいそうな席にいるんですよね、ウォーターサーバーゴミがいっぱい。い
や、別にかわいそうじゃないですか。
なんか吹き溜まりみたいな場所に
吹き溜まりじゃ全然ないですけど。ちょうどいいところにいるんですけどね。
汚い場所にいるんですけど、はい、い
や、みんなと話しやすい場所にいるんですけど。
水をめちゃめちゃ汲みに行くんですよ、あのウォーターサー聖なる泉。そこにめちゃめちゃ汲みに行く。
聖なる泉かちょっとわかんないです。なんすか。
でなんか湧き水が湧いてくるような感じのところなんですけど、はい、なんかそこに水汲みに行ってる時に絶対横に安見野さんいるので、なんか話しかけても良さそうだなっていうのでよく喋ってるので、ちょっと今日も助けてくださいっていうことで来てもらったんですけど。
いや、まあありがたいですね。僕もだってバイト入ってそんなまあ全員とめっちゃ仲良しってわけじゃないんで、
はい、
今後のやつは結構話しかけてくれるんでありがたいです、はい、
本当に孤独を舐め合ってんだよ。
そう言い方されるとね。
そうだね。 でも当たり障りない会話しか普段してないから、でラジオってなったらめちゃめちゃ緊張しちゃって、あのやっぱりね役に力を借りて、
そうですね、すいません。
お酒を飲みながらちょっとねブーストさせてもらってラジオ撮れたらなと思います。
すいません。
すいません。休みのさん、このラジオどんなラジオか知ってます？
え、大体知ってますよ。僕もあの聞いてるんで。
説明書って紙作ったんですけどいいか。
まあ一応読んでもいいじゃないですか。
じゃあ一応読ませていただきますね、はい、このラジオは王様ブランチのようで爽やかで聞きやすく皆様のお耳のお友達を目指すラジオになっております。かなり昔なんですけど、都会の頃は行ってたんですけど、あの昔流行ったお店に行ってみて、はい、今どうなってるかなってなんか食べてみるみたいな企画とかもやったんですよ。
いや、そうですね、いや僕それ好きだったんですけどね。
え、シナボンに行くみたいな。
そう、シナモンロール。
そうそうそう。
いや普通に聞いてましたよ。
そんな、じゃあもう一回復活させようかな。もうお便りもそれ来なくなっちゃって恋愛相談しか来ないんですよ今。
恋愛相談しか来ないですか。
でもすごいヘビーな恋愛相談いっぱい届いてますよ。そのうち山口さん復活したら話すと思うんですけど、本当重たい、はい、重たい恋愛相談ばっか来てます。
いや、イージーリスニングにしてはやめた方がいいんじゃないですか。
え、いやでも本当に車運転してる人もイージーに聞けるなんか優しいお耳のお友達みたいなラジオにしたいんです。あのなんか水滴ピチャピチャみたいな、なんかこう優しい音っていうか。
え、水滴ピチャピチャって何ですか。
なんか聞いてて心地よくない
です
か。
ああ、なるほど、環境音ってことですね、
はいはい、すいません、私あの主語を入れて喋るのめっちゃ苦手なんですけど。
いや大丈夫です、
伝わってるかな、
はい、大丈夫です。
めっちゃ緊張するからちょっと引き続きお酒を飲んでね行きましょう。
そんな緊張しないでくださいよ。
怖いんですよ、あの休みのさんって皆さん知られてますけどでかいんですよ体が。
でかい、でかいですね、
ボディがでかい。あのだから人を見るときに自分より大きいか小さいかで見て、あの最悪自分が殺せるか殺せないかで見てるんですけど。
あ、それ結構最初の方に言われましたね、モンゴルナイフさんと会って。安見野さん頑張ったら多分私のこと殺せると思うんで敬語で喋ってますって言われて、
うん、怖いんですよ、歯向かったら殺されそうじゃないですか。いやいや容易に。
フィジカルで言ったら別にそんな強くないですからね。
いや、そうなんですよ、怖いなって今もまあやや思ってるんですけど、最近安見野さんが私が働いてるバーグハンバーグバーグっていう会社で安見野さんが働き出してから気づいたんですけど、
はい、
歩く時にめちゃめちゃ重心の移動が下手っていうか、あ、これ体幹めちゃめちゃ弱いなって。だから本当
初めて言われた。
あのワンツーで殺せるって
2発で
かもしれないと思って、
ジャブで殺されるの嫌だけどな。
すごい弱そう。だから運動したことない人の動きしてるんですよ。
あ、でもそれは当たってますね。運動したこと、僕、いや運動したこと自体はもちろんありますけど、
はい、
高校の時は帰宅部でしたし、中学の時からもう運動はやめようと思って。
え、意図的にやめたんですか。
そうですね、はい、そ
のか弱い
ソフトテニス部に入ってたんですけど、
しかも柔らかいテニス。
いや、そうなんですよ。だからそれってうちの学校だと、まあ、部活に絶対入らないといけなかったんで。
あ、みんなそうですよ。
そうですね、部活に入るけど文化部に入るとバカにされそうっていう人たちが 一応入るわ入ろうっていうところがソフトテニス部だったんですよね。あ、
それうちの学校バレー部だったある、
そうなんですよ。あるあるある。だからもう夏休みの練習とか日陰で麦茶飲んでるのを覚えてます、9時から12時まで麦茶飲んでた。そういうことです。
すごい心温まるエピソード聞かせていただきました。ありがとうございます。ナム
ナム
いい話ですね。
いい話ですね。
まあ、そんな感じで安美さんはなんか意外に怖くないかもと思って、まあ、今日も一緒に喋ってるんですけど、はい、安美さんの会社以外でも仲良くさせていただいて。
いやそうです、あのね、
いや語弊とかじゃなくて、あのなんか何人かで遊ぶ友達いるんですよ、もころで。それの中のなんかメンバーっていう、
まあまあなんかたまに一緒にどっか行ったりしますもんね。
こっか行って川とか見て帰ってくるグループがあるんです。
この前どこ行きましたっけ。
この前
なんか神社みたいな。
神社
寺なんか水木しげるのキャラがいる。
あ、神大寺、
はい、そうですね。
その後みんなであれ応援しに行ったんです。でっきいこんにゃくの花が咲くっていうので。
ああ、はいはいはい、植物園。
そうそう、神大寺裏に神大寺植物公園っていうのがあって、そこで数年に1回しか咲かない花っていうのが、臭い花が咲くっていうので、なんかそれ甲田拓海見たんですよね。
そうですね、甲田さんと
見に行くかみたいな感じになって見に行ったんですよ。そしたらなんか行って頑張れって言おうとしたら、職員の前日の夜に満開を迎えましてって言って、じゃあもうこれ枯れ枯れるだけ
ってこと。そうそう、もう枯れかかってる花をみんなで見に来ましたね。
そう、本当最後なんかツイッターで見たんですけど、なんかふにゃふにゃのチンポみたいになって垂れててかわいそう。
ふにゃふにゃのチンポありなんですか。あり、わかんないわかんない。
どういや放送コードないから。
そっか、モングラヤさんがありならいっか。
いや大丈夫、あの山口さんもあれキンって音とか入っちゃうんだけど、あのよく山口さんバッキナとか言ってるから大丈夫だよ。
まあでもバッキナだったらありかな。
ね、バッキナってみんなどう思ってるんですか、響きは。
いやでもかっこいいなと思ってますよ。
じゃあ積極的に使っていくか。
積極的には使わない方がいいですけどね。
道端で大きい声でバッキナって言ってもいいの。い
ダメっす、
かっこいいから。
モングラヤさん結構道端で大きい声で言うから結構びっくりしたんですよね。
なんか言ったことあったっけ。
この前撮影行った時にめちゃめちゃ暑い日で、
はい、
あの外に出た瞬間、あっちーって青っ日和だなって
。そんなこと言ったっけ。
出す、
いやもう
これはもうカットしまっていいですけど。い
や全然使うけど、
青っ日和って聞いたことがあって。
そういや憧れがやっぱり青っにはこういう日にみんなすんのかなって。
いやいや涼しい日にやった方がいい。
え、そういうセオリーがあるの
か。いやわかんない、普通に考えたらそう。
この前東北でねぶた祭りやったらしいんですけど、
はい、
東北に転勤で行っちゃった先輩がいて、
はい、
やっぱりみんな青っしてるんですかって青っのこと聞いたんですよ。
え、なんですか。
え、
東北だから。
いややっぱ祭りって超テンションみんな上がるらしくて。
ああ、なるほど。
阿波踊りをやってた時になんか徳島から来た人、はい、いやーやっぱ阿波踊りのシーズンはねもうねコウノトリがすごい飛んでくるよって言って
て。あでも分かりますけどね、だって昔のその出会いの場ってやっぱり祭りだったみたいで。
そうなの。
そのなんか合コンとかなかったから、その祭りとかで結構出会う人はいたみたいですけどね。
え、マジ初耳。やっぱカルチャーの人ってものを知っているね。
ばっかりして
してないしてない。あ、そうその青木の話もちょっと青木スポット聞いた話はちょっとまあ一旦置いといて。
なんか青木と青森かぶっちゃったからなんか嫌だな。
あの安美野さんってあのカルチャーの人として会社で有名なんですよ。
それもどうかと思うんですけどね。
カルチャーって何なんですか。何に専門分野なんですか。
いや僕これめちゃめちゃ言われるんですけど、ね、別にね僕カルチャーの人なんですって言ったわけじゃないですしね。
なんでそんなこと言われ始めたんですか。
わかんないです。
めちゃめちゃ重くないですかその肩書き。
いやそうですね、ちょっと重荷にはなってると思うんですけどね、うん、いやなんすかね。いや別に何にもない。
え、どうしてその子言われ始めたの。なんか
カルチャーっていうのは普通にバカにしてるだけなんですよね、みんなが。
それは薄々。
いやそうなんです。だから本当に別にカルチャーではなくて、ただ周りがそういうことによってちょっとバカにしてやろうっていう気持ちがあるだけで。
いやあといっぱいもの知ってる人怖いからな、なんか見下してんじゃないかと思って。
いや思ってないですよ。
見下してこいつは何も知らないって見下してるかもしれないから。
そんなことないですか。ファンですもん。
え、 FAN
FAN ファン、普通に読んでましたモンゴルナイフさんの記事とか。
え、ちょっと恥ずかしい、この話やめよう。
僕がおもころライターになる前から普通に読んでましたからね。
あ、恥ずかしい。
最初のチョコレートをやめましょう。やめましょう。
そうそう、カルチャーっていうか休みの際いつもシュプリーム着てるんですよ。
着てないっすよ。
なんかしかもあのよくあるシュプリームって代官山とか原宿にあるあのアメリカのニューヨークから来たストリート系のブランドで、はいはい、X タイプって言って赤い四角の中に、ね、うんうん、シュプリーム、分かんない人はスーパーミーって見て覚えてるかもしれないんですけど。
いや、わかりますけどね。
とかめっちゃ入手困難で並んでる人同士でぶん殴り合ったりとか、そう乱闘事件とかが起きたりとか。
そんなことあります？
そうそう、なんかなんだっけ SP みたいな、なんか列を管理
し、ああいますいます、はい、
管理してる人がなんかボコボコに並んでる人にぶん殴られて病院送りになったりとかして、はいはいはい、そういう事件とかもあるぐらいみんな欲しいんですよ、シュプリームっていう服が。それのボックスタイプのやつがみんな欲しいんですよ、よく見る赤いやつ、うんうん、そういうのを着ないでさりげなくポッケとかにちっちゃくシュプリームって書いてあるやつとかを着て、俺はそういうのに流されないみたいなのを通してるんですよ。
バカにしてます？
してないです、おしゃれなんですよ。
いや言いますけど、でもあのシュプリーム、ね、着たいやつなんて田舎者しかいないんで基本的には。僕もね、田舎から出てきたんで。
え、ヒカキンのことバカにしてんの？
いや、ヒカキンだって新潟出身です、同じ。あ、僕新潟出身なんですけど。
いや、ヒカキンと友達ってこと？
いや、それは違うでしょ。いや、そうですね、シュプリームをわざわざ着てるやつなんて田舎者しかいないですし、僕が着てるのも本当に田舎者がね、東京に出てきてなんかちょっと生きってるってだけなんで。
生きりでシュプリーム着てるの？
いや、そうよ、ですよ、本当かっこいいとは思ってないです。ただちょっと舐められたくないなって気持ちあるですからね。
うん、
はい、
あ、
田舎者なんでやっぱり。
すいません、話めっちゃ変わるけど、舐められるで、なんかこの前撮影で、はい、娘さんもいましたよね。
え、何の撮影ですか？
なんかちょっと東京の西の方に行って撮影したんですけど、はいはい、その時に電車からフラフラしたおじさんが降りてきて並んで待ってたら、私と後ろに並んでたおばさんにだけバンバンってぶつかって、
はいはいはいはい、
あれ怖くなかったですか？舐められてるなって
感じ。いや、あれすごかったですよね。でもあれもでもモンゴルのやつのバイーンってなってましたもん。
確かに私にぶつかった反動でなんか隣のおばさんにえいってぶつかりに行ってましたね。
すごかった、カービィのピンボールみたいなやつです。
え、嘘、私がぶっかっちゃったのでごめんって言おうとしたら、なんか普通におばさんにぶつかりに行ってた。
はいはいはいはい、
いや本当に舐められてんなって思って。
いやー、まあでもあのおじさんもイレギュラーですけどね、もうしょうがないですけどね。
あの時シュプリーム着てればこんなことにならなかったのかな。
おじさんシュプリームとか知らないですから。いやでも、モンゴルさん、なんかおじさんに絡まれますよね。
確かにちょっとね、よ捨て人みたいなおじさんに絡まれることはよくある、うん、まあ、
いい言い方するとですね。
はい、その通りじゃないですか。何を言ってるんだ、ごひいがないじゃないですか。
よ捨て人みたいなね、はい、
もう捨て人、古着に詳しいのかなと思ったら、僕全然詳しくないんですよって言われて、古着のことを聞けなくなっちゃったんですけど。
いや本当に、でもこれはなんかあの予防線張ってるわけじゃなくて、普通にそんな知らない。
でも古着ばっか着てるじゃないですか。
いや、ばっかってことないですけど、新品来ますよ。
私の古着の思い出喋っていいですか？
あ、どうぞ喋ってください。
私2個あって、
はい、
なんか地元にある資料館みたいなところで小学校の時に社会科見学みたいのがあったんですけど、その時に100年前のトンデン兵の服をみんなで着ようっていう体験コーナーがあって、うんうんうん、本当にトンデン兵が着てた服を着ていいよっていう時間があったんですよ。あ、
それレプリカとかじゃなくて本当のっていう、
本物
は
どう
だった
。臭いし埃まみれだしキモくかったんですけど、はい、誰も着ないっていうから、その時はヤンチャーガール、
はい、
やんちゃがあるやんちゃボーイの私はそれをね、うん、召したんですよ、こうやって、
はいはいはいはい、
そしたらなんか、いや普通に汗もかいたし、なんかじっとり気持ち悪かったんで、自分の汗にこうほこりが吸着されていく感じもキモかったし、
はい、
臭いし重いしで、10分ぐらい来たのかな、うん、来た後に普通に意識がフィッてなくなったんですけど。
え、なんですか？
あのほこりアレルギーっていうのがアウトブレイクして。
いや、その話を古着のカテゴリーに入れるって。
古着でしょ。
いや、トンデン兵の着てた服を古着っていうカテゴリーに入れる。え、じゃあ古着じゃ着れないんじゃないですか？トンデン兵の服が着れないんだったら。
いや、だから古着屋に行っても、
はい、
なんかあのホコリアレルギーの気配がする時があって、
はいはいはい、
もうそういう時はもう目の周りも赤くプツプツなってきて、
はい、
もう肘の内側もプツプツ赤くなって、
はいはい、
この店は長時間入れないなってなってすぐ出るんですけど、うん、
はいはいはい、
結構古着 器屋さんってなんかこうおしゃれなものが置いてあって埃がかぶったりするじゃないですか、
まあまあ、
ヴィンテージのものが。
そうですね、はい、
そういうのがあって、あの無理になったからバザーで買うようになったんですよ、太陽の下で。
ああ、殺菌されてると。
はい、あとなんかあの古着屋ってあのこう洞窟みたいになってるじゃないですか、いっぱい物がわーっと狭くて、
はいはいはい、
空気もこもってるような感じじゃないですか、うん、まあ、むしろそれをよしみたいな、
うん、
うん、
いや分かるっすよ。
いや語弊があったらすまんなと思って。
いや洞窟みんななってる、
うんうん、古着屋がちょっと苦手になっちゃったから、はい、バザーで古着を買ってる時期あったの、
はいはいはいはい、
20代の前半ぐらいまで買ってたのかな、
はい、
したっけ。なんかね、安くて可愛い若いシャツを、うん、こうワンピース風にして着るみたいな古着を、
あ、はいはいはい、
そう代々木公園かなんかのバザーで買ったのかな、うん、なんか昔着てた人の残り がめちゃめちゃ残ってて、
はいはいはい、
なんて言ったんでしょう、アポクリン感染の匂い。
ああ、それは別に直接言ってもいいじゃないですか。別にアポクリン感染って言わなくて、脇がの匂いがね。
あって、なんかそれですごいショックを受けて、古着がそれからもう全くノータッチっていうか。
ああ、なるほどな。
トラウマなんですよ。古着ってトラウマで、だから古着着てる人は周りにもいなかったし、その後
は。はいはいはいはい。普
通に OL になったからみんなスーツとか。はい、なんかオフィスカジュアルみたいな感じになって、
はいはいはい、
でこのおもころ界隈の人たちも古着着ないじゃないですか。
まあそうですよね、
みんな一番着てる服ユニクロじゃないですか、
基本的には。
そう、ユニクロ今おもころストアでの服とかを本当にみんな1週間のうち3回ぐらい着てるから、いや本当に着てるのみんなすごい熱心に着てて、なんかそしたらもうさ古着と縁ないんですけど、突然そしたら古着着てる休みのさんがこう会社やってきて、怖いんですよ。もう
そういう怖さだったんですね、そのハウスダストアレルギーみたいな、そのアレルギーを持ってるやつが来たっていう怖さだったんです。
そう店で買いたてのやつとか来てやってきたら、
はい、
もう私水汲む時にハウスダストアレルギーで死ぬかもしれないじゃないですか。
いやそれ言ってくださいよ、
怖いわ普通に。
それ知らなかったですね普通
に。あと休みのさん、あの普通に古着屋の店員さんっぽい雰囲気あって怖いな。
いや古着屋の店員っぽくはないでしょ。
いや古着屋の店員さんっぽい、あそこにあるやつだけっすみたいな感じの。
いやそんなの小柄かボーイですよ僕は。
結構最初不愛想じゃないですか。
いやそれはビビってたんです。
ビビって何にビビってたんですか。
いやモンゴルナイフさんにビビってました。
え、
やっぱりなんかこう明るいんでね。でもこうそれはでもね違ったんですよ実際のところは。
え、あ私、
はい、
私どういうやつ
だったんですか。モンゴルナイフさん実際別に明るくはないんですよ。
え、これこらこらこらこら、
本当は別にモンゴルナイフさんってそんなにね明るくないんですよ。
いや明るいよ、明るい明るい、ニンニク注射してんだから
ね。会社だとめちゃめちゃ暗いとかじゃなくて、会社だとめっちゃ明るいんですよ、
うん、
そうで普段もめっちゃ明るいし、うん、遊びに行くとかめっちゃ明るいんですけど、うん、ただあでも本当は明るくないんだなっていうなんか分かるんです
よ。えな、どういうところが君イメージをダウンさせてこようとしてるのか。
いやだから明るい、あいや明るくないっていうとちょっと語弊がすみませんあるかもしれないですけど、
うん、
あでもあモンゴルナイフさんって多分インターネット的な人間なんだなっていうのはちょっと思いますね。
褒めてんの。
いや僕は褒めてますけど。
いや急にね冷や汗が出てきちゃいました。
あなんか本当に心の底から明るい人だったら僕は本当に結構ここの壁を作っちゃうんですよ。
まあ、
うん、明るい人って別に全員つまんないんで、うん、
いや明るい人も面白い人いっぱいいますよ。
え、
で私確かに 100% の陽キャだったらまあおもころとかに入ってないよね。
いや、そうなんですね、そもそもそうですよね。
そう
なんですよ。だからモンゴルナイフさんってこう実際明るくてすごい人当たりも良くて裏表がない人なんですけど、
めちゃめちゃ褒める、
うん、いやこれ本当にそうですよ、うん、
めちゃめちゃ褒めてから後で横遣い
で
ね。
いや実際でもこれは本当にそうなんですけど、
うん、
ただやっぱりでも付き合いやすいなって思うのはその心の底からの明るさではないなっていうのがなんとなく感じ取れるからいいんですよね。
これは喜んでいいのかは分かんないですけど、まあまあ人間にはいろんな面がありますからね。
いやいやそうですよ、はい、
あと好きなラジオがね一緒なんですよね。
ああそうですね、
そうあの有吉弘行さんがあの東京では聞けないんですけどやってる日曜日の夜8時からやってる「
そうですね、
サンデーナイトドリーマー」っていう J-WAVE じゃないですよね、どこ
あれ、TBS じゃなくて日本放送でしたっけ、あれどこでしたっけ ちょっと放送局を気にしたことがない
ん
ですけど、
確かにラジコプレミアムで聞けるんですけど、
はい、聞けます。
なんかそれが好きで、それ損したのかな最初の方。
いやでもどうでしたっけ、最初一番最初だったのって合宿か。
合宿、
確かに。なんで話したのか覚えてないですもんね、有吉さんのラジオの話は。
私サンドリめっちゃ好きなので、なんか会社とかおもころ周りで聞いてる人あんま実はいなくて。
そうですね、とつのさんぐらいですね。
そうそうそう、は
い、
とつのさんとあがるのコーナーはやっぱりすごいね。
あがるのコーナーはその有吉がいろんなシチュエーションをリスナーの人から応募してもらって、その芸能人、女性芸能人とこういうシチュエーションだったらテンションが上がるよねっていうのを募集するコーナーです。
いや、そのシチュエーションが基本的に出てくるメンバーがもう大体同じなんですよね。
そうですね、
大体川口春奈ちゃんとか、ね、広瀬すずちゃんが出てきて、
そうです、ね、
あとはなぜかおしっこがめちゃくちゃ登場するんですよね。
そうですね、大体6割ぐらいはおしっこなん
です。でもおしっこが巡回する滝とかだとおしっこを飲んでいいシチュエーションいっぱいありすぎて、
はい、
あとそのなんかそういう青春っぽい感じの子たちと、米倉涼子さんとか、
そう、あと沢尻エリカとか、
そうそう、その辺の強い女子に何かされるみたいなが多いのかな、
うん、そうですね。そうそう、
本当になんであんなおしっこばっかり、あと切り裂かれるとかもめっちゃ上がんない
上がんないですよね今基本的に。もう、うん、コーナーの趣旨が一周しちゃって上がんないっていうのが、う
ん、でも面白いんだよな上がるのコーナー。
いやー、有吉のサンデーナイトドリーマーは面白いですね。
いや、普通のラジオって本当なんか聞き流せるやつ多いじゃないですか、うんうん、運転とかしてる時に死なない。いや、私が目指してるラジオはそういう、
そうですね、
運転で誰も死なないっていうラジオなんですけど、サンドリーはちょっともう面白すぎて運転してると多分死ぬんですよ
いやでも本当面白いですよね本当に、
うん、聞けるフルで2時間やってるんですけど、2時間聞ける場所って本当少ないですよね。岩手と、
いやでもそんななんですか。でも確かに新潟は1時間しか聞けなかったんですよね、リアルタイム。
そうそう、なんか北陸の方は1時間しか聞けないっていうのなんですよ、うんうんうんうん、本当エリアによって2時間聞けるとこと聞けないとこがあるんですよ。
はいはいはいはい、
いやあれ東京でなんでやんないですかね。
確かに、でもまあプレミアム入れば、
まあ、ラジコプレミアム入れば、
そうですね、
それでふるいにかけないと、基本的にめちゃめちゃ下ネタなんですよ。
そうですね、
風俗に行ってる話とかも多いですからね。
まあしますね、うん、全然。もうあとなんだろう、もう結構倫理的に
そう、そうなんか寄捨て人の人の話が多いんですよね。町の賢者っていうコーナーとかもあるし、
そうですね、ワンカッパー、ダンボーラー、ブルーシータ
がなんか町の賢者となっていろんな人にアドバイスっていう、もう本当に悪口を言うみたいなコーナーとか、
そうす、ね、
芸能人に対して苦言を呈するコーナーとかがあって、
あ、そうですね、あいつ、あ、今何でしたっけ、あいつこんなこと言ってましたっていう
やつが町の賢者になったのかな。
あ、そうでしたっけ。
いや、あれめっちゃ面白いんですよね。
面白いですね。で、
例を言うと本当に悪口になっちゃうから言えないんですけど、
確かに、
そう、何が面白いかも説明すると悪口になっちゃうんで言えないんですよ。
確かにそうっすね。
そう、いや、なんかあれを聞いてるから性格が悪いって思われたくないな私は。
性格悪いっすよ。
いや悪くないよ、山口さんと同じ妖精みたいな存在ですよなんでそんな冷めた目でこっちを見るの
全然分かんなかった山口さん妖精と思ったことなかった。
え、山口さん妖精みたいじゃないですか、髪もこぼちゃんみたい
刈り上げてるだけです
刈り上げてる人みんな妖精に見える。
いや、山口さんもいい人ですけどね、すごい。ただ別に完全なる善の人じゃないと思います、やっぱり。
え、そ、人の子そういう感じで見てんの。
いや、それこれは僕はその親愛の証です。
善、悪、あとは
何
え、見分ける時のなんか腸内環境みたいで受ける。
完全なる聖人君子だったら、うん、ちょっと嫌じゃないですか。
いや、最近私聖人君子みたいな人と、はい、プライベートでよくつるんでるんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱりね、私の心が汚れてんじゃないかって疑、自分のこと疑う時があるから、はい、まあ、そういういい人とねつるんでるとね、はい、帰りにね、いや、よかったって涙がこぼれてきたり
それは心が単純に弱ってるだけ
いや、なんかまだこの人たちと楽しく過ごせるよかったってい
やいやいや、心の底から善人なんて本当どうしようもないですからね。
そんなことないよ、いい人と会うと安心するじゃん。
いやいやいや、いや、よくないわ。
え、マジ善のギャルとか会ったことないの。
いや、ないないですね。
え、かわいそう。
え、かわいそう。これで哀れまれるんですよ。
全のギャルとかとつるむとめっちゃ面白いよ。
ちょっと全然ピンときてないんですけど、全のギャルっていうのがギャルルみたいな。
あ、ギャルの話前ここのラジオしたんですけど、めっちゃ励ましてくれるギャルいるんですけど、はい、私の友達に、
はい、
急にも天気の子って映画やってるじゃないですか。
あ、新海誠の。
そうそうそう、はい、それ前の作品で君の名はってあるじゃないですか、うん、
はい、
ギャルと見に行ったんですよ。うん、うちマジわかんないよアニメの映画みたいな感じ、私もわからないけど行こうみたいな感じ、流行ってるし行こうやって見に行ったんですよ、うんうん、さ、友達もすごい、あ、そのギャル名前は伏せた方がいいか、まあ、ギャルすごいなんかめっちゃ、え、何これ今何起きてんの、え、なんで口から米出してんのとか言って、
はい、
あ、そっか、君の名見てないなと思って
、すいません、僕見たことないんです。でも分かります、なんとなくは。
え、本当？
はい、なんか女の子は口上酒をやるっていうことだけは知ってます。
つけべなやつだな。エロ本の記事も書いたし、
出してよ。
なんかね、それでなんかすごい、え、これなんで、なんでこれ片方の子消えちゃったのとか、うん、すごいでかい声で映画館で聞いてくるんですよ、
はいはいはいはい、
え、マジこんな話しかけてくんのってすごいびっくりしたんですけど、はい、でギャルの子は最後の方、
はい、
え、でもこれもう最後オチなんだよな、今言うの、君の名はの。
ああ、僕はいいっすよ全然。
本当、
はい、
あのやっぱ二人は会えるんですよ、
はいはい、
最後、
はい、
みんな知ってる
の。まあまあ大体もう国民的なんで大丈夫ですよ、はい、
もうとしたらなんか、はい、最後君の名はってお互い聞くんですよ、
はい、
そしてバーッと空にバーッとカメラが動いて、はい、君の名はって出てラッドインプスの歌が流れるんですけど、うんうん、それで私はもう、二人会えたんだ、三葉と滝くん会えたんだと思ってグッと来たら友達が、はい、え、男の子さ、最後さ、あの知らない女の人何の名前聞いてんのって言ってえ、三葉って死んだんでしょとか言ってて、
はい、
ってなんか全然映画の内容分かってなくて、
はい、
出た時に分かんなかったけど、なんかめっちゃ良かった、なんか泣いちゃったって言ってて、やばい。
え、それは聖人君子とかいい人じゃなくて、ただクソバカと映画見に行ったの。
違うよ、いい子なの、いい子なの、性格が分かんないけど、私が感動してるから一緒に感動しちゃったんだって。
ああ、まあまあそれは確かにね。むせないでって、
機関に男目玉が。
休憩ちょっと休んでください。
ね、そんな感じで本当にめっちゃ共感で泣くっていう、
まあまあ場の雰囲気でなんか友達が泣いてるからっていうことですよね。
もうめっちゃいい映画だったって言って、うん、
はい、
でもそのね、ギャルはやっぱりいいんだよ、全のギャルは。
この話だとあんまり良さが伝わんない。
え、本当？
クソバカってことじゃないか。
全然バカじゃない。
バカでしょ。
ギャルバカじゃないよ、車の運転もできるし。
いや、大体できんすよ。
いや、まず休みの日ギャルになった方がいいな。
そんなことはないでしょ。
ギャルになった方がいいよ。
クビにされますとして、
ね、
急にギャルになってきたら多分永田さんにクビにされると思う。
そんなことないよ、ギャルになろうよ。
いや、絶対嫌です、それは。
私も割となんか陰気臭い時期とかあったんですけど、
はい、
なんか心にギャルを飼い始めてから割と元気になったんで。
その発言がもう暗いからな。
そうだ、陰気臭い時に人間にはあるよ、やっぱりモノトリアム期間に。
モラトリアム、
うん、これ、
はい、何の話でしたっけ。
え、もう全然わかんない。あ、善とか陽とか陰とか。あ、単取り面白いですねって話です。
まあそうですね、そこからだいぶ遠く行きましたけどね。
そう、そんな感じでね、今もうだいぶなんかラジオ始める時に緊張して、もお酒を一生懸命飲んだらめちゃめちゃ腹ペコの状態で飲んだらすごい酔っちゃいますね。
確かに、ちょっと僕もモンゴルの奴さんと2人で喋るのが緊張しちゃったんで、飲ませてくださいって言って
で飲みながら撮ってるんですけど、いやー、染野さんと喋るの最初やっぱ山口さんって大黒柱いないの不安だなと思ったんですけど、でちょっと台本みたいな紙も作ったんですけど、それを捨てたら結構楽に喋れました。
一切見てないですもんね。
見てないですね。
最初古着の話みたいな書いてありましたけど、
そう、古着のこと知らないんですけどだって目の前こうやって暗くなっちゃったけど今の動きラジオじゃ伝わらないか。
たまにはいいんじゃないですか、こういうラジオも。
まあ今日のかなりイージーリスニングだったと思う。なんか水ポチョンの音に近いアルファ波が出てるはず。
確かにちょうどいいっす。
うん、車だけじゃ事故んないと思うな。
事故んない
っす。親には聞かれたくないな。
いや、いいんじゃないですか、別にそんなまずいこと言ってないじゃないですか。
本当？
はい、バギーの話ぐらい
で。あ、そうだ、サンドリ教えてくれたのもうちの親なんですよ、
はい、嫌じゃないですか。めっちゃだって広瀬すずのおしっことか聞いて 面白いなって娘にも教えようと思ってるんですよね。
そう、 うちのお父さんすごい、お父さんはインターネットが好きなんですよ。
はいはいはいはい。
私が中学生の時とか中高校生の時か、
はい、
おお、ニコニコ動画って知ってるかって、面白いぞって言って、
いやすぎる、
なんかあの弾幕作ったりとか。
え、父親弾幕張ってたんですか。来る、来るぞ、来るぞってやってたんですか。
やってたらしいよ。
いや、いやだな。
どうやってやるか分かるかって言われて一緒に調べたことありますもん。
まあその話はちょっとほのぼのエピソードっぽいですけど、
お父さんマジでインターネットジュニアから、マジでインターネットに染まってるから。
いくつなんですか今。
今もう還暦ですね。
辛いね。
でもあのインターネットでやっぱり地元の2チャンネル、5チャンネルか、
はい、
父さん5チャンネルで友達が嫌いな人のことを書いたら、
はい、
こらそんなことやめろっていう
感じ。一応自治を守ってるんですね。
そうそう、でそのスレッド2人、多分2人しかいないから2人で会話してるの。
何なんですか。メールでやってください。
なんか好きなんだって5チャンネルが。
やだな、自分の父親やってたらやだわ、ごちゃんとか。
ハイポーションって知ってるかってすごい高校生の時に聞かれたんですけど。
懐かしい。
お父さんがニコニコファーレって言ってみたいなって。
やだな、嫌じゃないですか。
いや、何も思わなかったですね。お父さんって物知りだなって思ったけど。まあ、嫌だ、パパって呼んでんだけど。
優しい。
私だから何だろう、何でも糸井重里もお父さんに教えてもらったかも。
それはまた話が全然違くない。
そう、いや、
ニコニコと糸井重里は全然全然違うっすけど、
何も知らないけど、ほぼひて町って知ってるから、あの北海道の超片田舎の畑しかなくて、はい、ソフトバンクの県外がないような、電波がないようなところのおっさんが糸井重里にたどり着いて、ほぼひて町を買いに東京まで行ったりしてたんですよ。
わざわざですか、うん、はあ、すごいな。まあでも確かにね、なんかニコニコはちょっと行き過ぎかもしれないですけど、なんかこう教えてくれること自体はいいですよね別に、うん、
いや、お父さんすごいよ本当に。あの二重の極み、ああ、もうお父さん教えてもらった。
それは嫌だ。それは絶対嫌だわ。
二重の極み、ああ、お父さん
マジで嫌だな、それつらいわ。友達がやってても嫌だし。
いや、じゃあお父さんがこの動画すごいぞ、すごい切り張りが上手なんだって言って。
どうしちゃったんですか。
いや、お父さんね、インターネット好きなんですよ。あとガジェット動画も好きで、
はいはいはいはい、
ドローンとかもすごい好きなん
です。ああ、まあそれはいいじゃないですか。
働きたくない欲が強くて、
はい、
ドローンでなんかもう今日畑行きたくねえなって、ドローンでこうやって見回って、あそこ雑草いっぱい生えてるからあそこだけ行くかとか。
ああ、いや、それすごいじゃないですか。
もう超 IoT パパ、 IoT パパ。
それいいですね。ただ二重の極みとか本当に許せないよ。下感で死んじゃうかもしれない。
そんなことない。
中学生とかあって。
なんで可愛いじゃんパパ、二重の極み、やーっていう。
可愛くない、本当
に。みんな畑とかで働いてこう一緒にお手伝いして畑歩いてるけど、お父さんが二重の極みやーってなりて。
いや、マジで嫌なオタク。めちゃめちゃつまんないオタクだから。
お父さんね、ちょっとオタクなくしちゃってね、いっぱい部屋に漫画とかもあったし。
まあまあ、それは別にいいですけどね。
お母さんが気持ち悪いって言って全部燃やしちゃったんだけど。お父さんが、諦めなきゃ燃やさないでって言って。
中学生のオタクじゃないですか。
なんかお父さん、アキラとドームだけこう引っ張り出してきて、はい、助けてます。
他はいいんですか。まあまあまあ、
間に合わなかったみたい
で
ね、
いいですけど、ネットスラングだけはちょっとね辛いですけどね。
いや、お父さん普通に喋ってる気はあんまりないですけど、あのメールとか LINE だとそういうの言ってきますね。
うーん、
あの
そっか、歪んだ家庭に育った
です、ね、お父さんはねめちゃめちゃ最高。
まあそうですね、結論、
あのブラッド・ピット見てるしか思う。
え、そうなってるとまた話が変わって言いますけど、
ね、めっちゃかっこいいから、お父さん、お父さんかっこいいからお母さんすごい嫉妬しちゃう。
ああ、なるほどですね。
そう、いや、やばいな。
やばいですね今日の話。
そう、まあ、ね、お父さん本当に北海道の片田舎で一生懸命インターネットやってるから、
まあでも確かに僕も分かりますけどね。僕もだってね、地方でずっとね、暗くインターネットしてたんで。
新潟にこもって。
そうっす、はい。
え、じゃあ初めて家を出たのが東京を出てるわけですか。
あの大学の時は愛知に行ってたんですよ。
ああ、愛知、
はい、でそれ以外は基本的に出たことはないですね、うん。
なるほど。そうだから地方でなんかインターネットをそれ一生懸命やってるのすごいなと私は思って、
はいはいはいはい、
東京に出てからお父さん頑張ってたんだなって。
あ、その再評価だったんですね、お父さんは。
そう、なんか昔は、あ、昔もでもお父さん何でも知ってる、すごいって思ってたけど、うんうん、インターネットの仕事をするようになってから、お父さんってなんか地方に行って、なんかあんまりなんていうか情報があんまりない、
うんうんうんうん、
インターネット黎明期からずっとなんか、はい、テキストサイトとか見たりとか。
あ、そうなってくると確かにすごいですね。
もうそういう情報がすごい好きで、ネトウヨにもならず、
うんうん、
一生懸命楽しいやつだけ見て。
あ、まあ、確かにそういうとね、ニコニコとかだって別に、ダンジェとかだって悪意がない楽しみ方だったら全然いいですもんね。
そうそうそう、だからいや、お父さんかっこいいなって。私インターネットの仕事してるからインターネット疎い部分があるから、うんうんうん、そうだからお父さんすごいなっていうふうに今も思ってるっていう話だけど、でもちょっといや、そんな感じでね、いろいろ喋ってきたけど、
はい、
なんか最後親自慢で、お自慢で終わっちゃった。
親自慢で終わるのやだな。
あ、なんかいい話ないかな。昨日飲み会で受けた話しようかな。
じゃあ話してください。
でこれで終わろう、この話で、
はい、この話を言った瞬間もパッと切って終わりましょう。
わかりました。つけまつげ取った、
はい、あ、つけま取った。
なんかある時、どことは言わないんですけど、うん、友達の地元に遊びに行くって約束をお正月にしたんですよ、
うんうんうん、
1月3日だったかな、
はい、
ある年の、まあ女子大生だったんだな、あの時は、
うん、
大学の友達の地元に行く約束してて、夜行バスでそこに向かったんですけど、私どうやら目的地の手前ぐらいで チケットを買ったらしくて、追加でお金を払わなきゃいけなくなったんですよ、目的地で、うんうん、その時お正月だからお金が下ろせなくて、4日の朝にお金下ろせるってなってるんですけど、3日の日の深夜バスの段階でお金下ろせなくて、どこでも、うんうん、やばい、今現金300円しかないけど大丈夫かなと思って目的地に行ったら、その目的地でこう、じゃあ追加料金300円ですよって言って、全部吸い取られちゃったと思って、私どうしたらいいの、しかも4時に着いたのに何もやることないと思って、4時、朝の4時に着いたんですよ、目的地に。そこはちょっと割と雪が降ってるところで、で朝4時にやってるとこがなくて、スマホで、その時買い立てのスマホで、なんか24時間営業のとこ調べたら、どうやら4キロ先に24時間営業のマクドナルドがあるっていう、
うんうん、
でマクドナルドに行けばなんか買えるかなと思ったけど、でもお金ないんだよな、300円使っちゃったしなっていうので歩いたんですけど、うん、そしたらカバンの中大捜索したら100円出てきたから、100円マックできんじゃん、いや、あちーと思って、
はいはいはい、
なんか歩いたんですよ、雪の中、
はい、
で足半分回りながら、
はいはい、
マックに向かって、そしたらマック清掃中って書いてて、
うん、
嘘、入れないってこと、うん、まず死んだろうと思ってマックの横の植木のところに寝たんですけど、
はい、
本当に死ぬだろうなと思ったけど、もうやることないから本当に寝たんですよ、うん、そしたらなんか誰か顔触ってるなと思って、
はい、
ちょっとよしてよくんなんしと思ったんですけど、
おくんなんしと思った
んですね、何、はい、痴漢だと思ったから、はい、わーって起きたら、はい、すっごい若い男の子、
はいはい、
多分高校生とかなんですよ。
もう若いですね。
もうこのところ、あ、ちょっと方言でバレちゃう場所が、こんなところで寝てると死んじゃうよ、はい、みたいな感じで、
優しいですね。
優しい。でもお金がないからどこにも行けないんですとか言ってたら、じゃあお年玉がいっぱいあるから、なんかすき家行きますかって急に聞かれて、行くし、
まあまあそうですよね。
その子たちはなんかお正月だから友達と家で朝までゲームとかしてて、これから親に怒られるから朝に帰るみたいな感じで歩いてて、
うんうん、
死にかけてる私を発見したみたいなシチュエーションらしく、うん、なるほどと、すき家に行ってこう食べさせてもらったら、私も急に元気になってきて、うん、しかも2杯食べさせてもらったんで、高校生のお年玉で牛丼2杯、チーズも乗ってる3種のチーズ盛り牛丼、
うん、お、結構いきますね、
食べさせてもらって、はい、ありがとうねって、なんか自分はもうその時23歳とかで、うん、向こうはもうセブンティーンとかだから、
う
ん、もう超お姉さんなわけじゃないですか。
まあそうですよね、高校生からしたらもう23歳って言ったら結構お姉さん、ね、
そう、もうすごい先輩風吹かしておごってもらった
寝てたのにね、
そう、しかも年玉で牛丼食わしてもらって先輩がで、まず超ありがとう、助かって死ぬかと思った、まず本当感謝、なんか何でも悩み聞いてくれてよ、何でも答えてあげるし、何でもしてあげるよみたいな感じで、はい、なんかこう恩返しをと思って、お金、はい、お金どうせ8時45分になるまで下ろせないから、その時点でまだ6時とかだったから、
はいはいはい、
何もできないなと思って、 したらその子たちが、じゃあちょっとって言って、一人なんか芋っぽい子が、はい、ちょっと彼女と付き合ったんですけど、うんうん、女の子と付き合い始めてクリスマスにエッチしたんですけど、うんうん、なんかいてえいてえって言って全然楽しくなかったんですが、どういうことかな、詳しくちょっとどういうことしたか言ってごらんって、なんかキスしたんですよ、で挿入したんですけど、いてえいて、はい、キスした挿入って女の子だったんだよって言ってデリケートなんだよ女の子って言って、女の子のバディ舐めんじゃん、 いっぱい舐めたわけだけど舐めんじゃないよなんかすごいアドバイスして、でもう次回もう全身キスしてあげてくださいって言って、
ね、
でしゃーめんどくせえなって言われたんだけど、はい、でもやっています、もういっぱいいっぱいキスしてあげてくださいボディにいっぱいって言って、はいはい、じゃあちょっとやってみっかって感じになって、
はいはいはい、いいじゃないですか、
もう一人2人組なんでもう一人いて、はいはい、もう一人が、いや俺高校行きたいんですけどめっちゃ頭悪くて高校先生行けないって言われてるんですけど、
中学生なんですか、
あ、違う、
大学びっくりしちゃった、
行けないって言われてるんですけど、はい、なんで高校って大学行きたいんですけど俺頭めっちゃ悪くて、はい、先生行けないって言われてるんですけどどうしたらいいっすかって聞かれて、
それはちょっと答えづらい話ですもんね、
簡単だよ勉強しなよ、
まあまあまあ確かにそうですね、
ああ答えなってねって言って、はい、いや本当にそれしかないんだ
そうですよね、
って言ってもう内申点とかが良くて推薦とかがあるならいけるだろうけど、でも勉強するしかない、うん、頑張れって言ったら答えあってね、牛丼食わしてやったのにとかって
そんな怖すぎないですか、
いやみたいな感じでこうなんかこうフランクに
して、ああまあまあまあね、
じゃあなんかお願い聞いてもらおうかなみたいな感じで言い出して、はいはい、なんかすいませんおっぱい触らせてもらっていいですかって言ってはウケると思ってこういうこと言うんだなと思ってじゃあ外で付き合いでおっぱい触らせなきゃいかないと思ってい
やいや外でもですけどね、外だとマジだし、
牛丼さしかもなんか外でちょっとザッとこうダウン開けて、
この話大丈夫
いや大丈夫、ザッとダウン開けたんですよ、
はいはいはいはい、
ニットなんですけど、
はいはい、
したらえじゃあってやべ、なんかどうなるんだ、めちゃめちゃもみきちゃんなのかなと思って恐怖してたら、はい、こう男の子が指一本だけ出して、はい、ツンってなんかニットだけ触れおっぱい到達してない状態、ツンって触って やばらけって言ってありがとうございましたって立てたんですけど、
いや何の話
これ良くないこの話、
いい話です、確かに青春、
それなんかありがとうございましたって言われて、
はい、
そのうち8時ぐらいだったからちょっとなと思って、
はい、
45分待ってって言って ATM 行ってお金下ろして、
はいはいはい、
ありがとうって言って牛丼代は返したんです
よ、はいはいはいはい、
でその2人は勉強頑張りますみたいな感じで去ってって、
ああいいですね、
もしこのラジオにそれを聞いてた2人が聞いてたら、
確かにな
んかお礼したいな、
少年2人の青春の幻影としてモンゴルナフさんがいるわけですけど
いるのかな、でまあそういう出来事が昨日の、ね、飲み会でこの話受けたからこの話してんだけどさまあこの話でお別れしましょう、
確かにこれはでもいい話ですね、なんかこうカラッとしてて、
そう、はい、全然嫌な感じないし全然危なくなかった
でしょ、危なくないですね、いやらしい感じもないですし、
そう青春本当に可愛いと思って、
確かにモンゴルナフさんが男子高校生に胸を触らした、
いやそう語弊あるじゃん、語弊がある、
事実はそうですかね、これで終わりましょう
そんな感じで、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました、
さよなら、はい、来週きっと次週は山口さんいます、さよなら、
すいませんでした。